こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。9月入って東京は、とても暑い日から天気が変わっていって、涼しい日もあれば雨が降るような日もあって、天気がコロコロと変わっている日々ですけれども、そうやって涼しくなってくると夜寝るときに冷房をつけずにそのまま寝たりして、あ、季節が変わっていくのかなと思うんですけれども、まただらしないことに夏の衣替えも完璧に、もうちょっとここ手加えたいなっていうのをこう日々、あえて見過ごしながらというか、手が回らないままにこのまま涼しくなるのか秋に向かっていくのかと呆然と洋服を眺めている日々ですけれども、先日ちょうど1週間前になりますかね、お仕事で、土日2日とも配信番組っていうのかな、配信イベント、トークイベントを配信するっていう形なのかな、ちょっと厳密な、形式は、わかんないんですけど、映像を配信して、トークをお伝えするというようなお仕事があって、土曜が、月とライカとノスフェラトゥっていう、今度10月から放送が始まる、アニメの、先行上映も兼ねた、トークだったんですけども、まあ番組の内容は無事に、進行して、そろそろエンディングに行くかなというところで、どうやら外天気が雨降り出したみたいで、雨音がちょっと聞こえてきて、でそこをお届けしてた場所が、いわゆる映像に特化した映像用のスタジオじゃなくて、まあコロナ対策もあったんですかね、もっとこう広々とした、密閉された空間じゃなくて、普段はあれは写真とか撮るときに使ってるのかな、写真撮影用なのか、ガラーンとしたところで、だからこう控室とかも、あの個室とかじゃなくて広い空間にポツンポツンとこう人が、座れるような形になっていて、でご飯食べるときなんかもマネージャーともすごい離れたところで、いて、無言でお弁当を食べるような形だったんですけど、まあそんなところでやっていて、でエンディング、各人のこうありがとうございましたっていうような挨拶が進んでいく中で、雨音がポツポツからどんどんどんどんみたいな、どんどん強くなってきて、であれってなって、でこうなんでしょうね、ああいう時の、出てる人の共通意識というか、こうみんながつながり合ったような気分、これは早く終わらせた方がいいぞみたいなムードになってきて、まあその結果司会の田口さんという方が司会やってくださったんですけど、ラストの口調が巻きに入って、ということで、いろいろお届けしてまいりましたが、ぜひ、放送始まるのでご覧ください、それではさよならって言って、スタッフの人が OK ですって言った瞬間にザーって雨が降り出して強くなって、でそこがだから屋根がですね、音がすごい雨音とかが響く素材になっていて、もうすごい音で降り出して、近くの人の声がえ、な、何みたいなレベルに雨音に包まれて、ギリギリセーフだったねって、これ途中であんだけ強くなったらどうしてたかねって言うんで、お疲れ様って言って帰っていったんですけども、で土曜がそんな感じで、無事終わって、日曜は今度はタクトオーパスデスティニーっていう、これまた10月から始まるアニメ、でゲームも、同じシリーズというか同じプロジェクトで展開されていくそうなんですが、こちらのタクトオーパスデスティニーのアニメの、またトークイベントの配信というお仕事で、こちらがクラシック音楽が、このプロジェクトのテーマの一つになっているっていうんで、その配信番組のオープニングと、エンディングも大阪桐蔭高校の吹奏楽部の方々の演奏で始まるっていう構成で、大阪桐蔭高校って甲子園野球のイメージが強かったけど、吹奏楽部も盛んなんだねっていう風に、楽屋で話してたら、始まる前にうちのマネージャーが、私も吹奏楽部やってたんですよって言い出して、いいって、これ何年 一緒に仕事してるかな、ずっと、共に仕事してきたんですけど、初耳だわとか言って、言ってませんでしたっけとか言われて、中高だったかな、ずっと吹奏楽やってたと。で、あ、そうなんだって言って、そこから、ま、あの吹奏楽部トークを、事情をずっと聞いて、文化系っていうイメージ、持たれがちなんだけど、かなり体育会系の部類に入るんだと。で、上下関係も厳しいし、まあちょっと今、の事情は知らないですよ。あの世代も違ってくるので、リアル、中高生とは違うかもしれないんですけど、まあ練習もなかなかハードだし、あれがあったから今も頑張れてますみたいなね、謎の美談に落とし込まれてましたけど、僕はね体育会系で育ってないので、いやーとか言ってたんですけど。で、またコンクールの仕組みも聞いたりして、全国大会っていうのがあって、それに出るにはここで勝ってここで勝ってっていうのが、どれだけ大変かとか、自由曲のチョイスにこう時代ごとに謎のブームがあってとかって、なんかいろいろ聞いてね、だから始まる前に吹奏楽部、の豆知識をぎっしり、頭に詰め込んで番組が始まって、まあ、始まったら特にそれを披露するポイントは皆無だったんですけど、まあ、そんな話もしまして、まあ、そちらも無事終わってという週末でしたね。まあまあいろいろやらせてもらって、まあ、ずっとお弁当を食べてましたね、昼夜ともずっとお弁当を食べて週末を過ごしていました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームサクさんからいただきました。大学2年生19歳、愛知の方。内山聖輝さん、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。先日の放送でコロナウイルスの感染リスクについてお話しなさっていたのを、確かにそこまで危機が迫ってきてるよなぁと、うんうんとうなずきながら聞いていたのですが、その後私の母がコロナウイルスに感染していることが判明しました。家族は濃厚接触者となり検査を受けましたが、母以外は全員陰性でした。陰性だったのは本当に不幸中の幸いという感じなのですが、実際に自分が濃厚接触者になってみて一番大変だったのは各所への連絡でした。自分が陽性だった場合に濃厚接触者になる可能性のある友人やバイト先への連絡。最低でも2週間の隔離が必要なため、その間に予定していたスケジュールのキャンセルなどを一気に行わなければいけないため、非常に疲れました。また、隔離用のホテルですが、感染者が増えていて混雑しているため、入所するまでに思っていたよりも時間がかかりました。それまでの自宅待機中は、どうにか部屋を分けたり、マスクと手袋着用、家中の消毒の徹底を心がけたりして、常に気の抜けない状態でした。かといって母がホテルに行った今も、家庭内で誰が発症するかわからない状態であるため、なるべく集まらない、別々に食事をするなど、警戒態勢は続いています。私は今夏休み中で、数日後に始まる集中講義も、特別な事情がある学生はオンラインでの参加が許可されたので幸いでした。コロナ感染者はもちろん大変ですが、その家族もいろんな苦労があるのだなと身をもって痛感しています。そして増え続ける感染者をさばいている医療関係者の方や保健所関係の方などは本当にすごいなと思いました。隔離が終わった後も、次は自分がかかるかもという不安を抱えながら生活を送らなければならないと思うと気が重いですが、アニメを見たり読書をしたりして隔離期間を有意義に活用し、友人たちの励ましを心の糧にして乗り越えていきたいと思います。内山さんも気をつけても気をつけきれない現状ではありますが、どうかお元気でいられるように願っています。ということで、お母様がコロナウイルスに感染してしまったというお便りいただきましたけれども、お母様早く、良くなるといいなと思うんですけれども、そして並びに、サクさんはじめご家族も、お大事になさってくださいという、風に思うわけですけれども、 確かにね、まあニュース引き続きいろいろ見てますけれども、全国でね、まあその地域によって、数に差はあれど、都市部、特にいろいろ波がありつつも、まだまだたくさんの人が日々感染しているので、自分自身も気をつけようと思ってるんですけど、確かに、おっしゃる通り、気をつけても気をつけきれないっていうのはまさにその通りでね。まあ自分を振り返ってみても、やれることはやってるつもりなんですけれども、まあどうなるかっていうのは分かんない部分もありますよね。仕事柄どうしてもスタジオ入って、マスクを外して声出すっていうことは日々やっているので、そこでのリスクっていうのはどうしてもあるだろうし、とはいえ、それをしないと仕事にならないし、作品は完成しないしっていうこともあり、まあこうやってラジオなんかはリモートでできることは、あとは取材とかね、それでいいっていうものは、そういう部分も増やしていければなと思うんですけれども、さっきオープニングで話したような配信イベントとかもね、やっぱりそこではいろいろこう対策してもらって、仕切りとかもつけてもらった上で、マスクは外すっていう形で人前に出るっていうこともあるでしょうから、まあそこでのリスクっていうのは多少なりともあるんだろうなと思いつつ、日々生きていますけれども、まあ気をつけられるところは気をつけていきたいなと思っていますが、本当重ね重ね、早く良くなりますように、そして、皆さんもお大事にという感じです。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナー。人生。このコーナーでは皆様がどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいています。それでは今週も読んでまいりましょう。ラジオネーム、めぶきさんからいただきました。兵庫県の女性の方、16歳。内山さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。私は寝るのが早いので超 A&G プラスで、生で聞いたことがないのですが、いつか生で聞きます。そんな寝るのが早い高校生の一日を教えます。まあ生と言いつつ、生放送ではなく録音をお届けする形なので、まあいつ聞いても大丈夫かなとは思いますけれども、5時20分起床、確かに早い。5時30分、お弁当作り。自分で作るのかな、これは。6時5分、朝ごはん。この5分で刻んでくるあたりがリアルですね。6時30分、歯磨き、顔を洗う。うんうん。6時50分、髪セット。日焼け止め塗りまくる。紫外線対策。7時、制服に着替える。時計つける。7時5分、ここも5分刻み。水筒を入れる。お弁当と水筒をカバンに入れる。水筒に中身を入れるってことかな。7時10分、また5分。トイレ行ったりダラダラする。7時40分投稿。ここが、準備完了から30分程度こうバッファ余裕を持たせてあるんですね。高校生16歳の時だったら睡眠時間の方にスライドさせちゃいそう。で、7時40分登校。8時40分学校着く。1時間ぐらいで着くんですね。8時45分授業。あ、もうすぐ授業だ。15時授業終わる。15時20分。かっこ月水金なら部活。かっこ火木なら学校で自習。へえ、学校で勉強するんだ。16歳。へえ。18時、学校から家に帰る。19時、家到着。制服脱いだり、カバン、部屋置く。19時10分、晩ご飯。うん。19時40分、お風呂。20時30分、パソコン練習。これなんだ。20時40分、復習。これは勉強の復習ってことかな。あ、でもパソコン練習10分だね。これ10分で終わる練習って何なんだ。21時30分、漢検勉強。これずっと勉強だな。 22時、ラジオ流しながらノート読む。
ほ
ー。22時20分、就寝。まあこれで寝て、確かに寝るの早いし起きるの早い。たまに生徒会が入るので変わったりしますが、私の一日はこんな感じです。忙しいな。ちなみに部活は月金がパソコンライセンス部で、何それ。水曜日が茶道部をしています。部活もいろいろやってんのね。長くなりましたが、ここまで読んでくださりありがとうございます。
は
ぁ。忙しいっすね。5時から22時まで、ほんと5分で刻んでいくようなスケジュールで、これで1週間過ぎていくわけ？平日は少なくとも。これ大変だわ。これ大人になった方がリラックスできそうですね、これ。でもそうか、高校生って、こんな芽吹さんほど、自分も5時起きはしてなかったけど、確かに忙しかったかもな。やることが多いですね、本当。で、プラス、ここに加えて、バイト行ったりする子もいるだろうしね。でもこの、パソコンライセンス部っていうのがどんな部活なのかっていうのと、この20時30分から20時40分のこの10分間のパソコン練習っていうのも気になりましたね。だからこの部活に絡んでくるんだろうなって気はしたんだけれども、はあ、いろんなのがありますね。で、茶道部もやっていて。俺、この学校で部活で自習なんか全然してなかったけど、放課後とか空き教室とか、その自分のクラス、で、みんながこう部活なり、家の用事なりでこう帰ってったりして、いなくなって、なんか、ポカーンとした空間の中で、なんか暇な連中と喋ったりなんだりする時間みたいのが、楽しかったなっていうか、なんか、今そういうのなかなか、まあコロナ禍っていうのもあるけど、なかなかそういうダラダラとした時間、過ごしてないなっていうふうに、メールを読んで思い出しました。ラジオネーム、ムサオさんからいただきました。30歳。アメリカ在住の方、ちなみにこれ構成作家の中が入っていまして、今年の4月にいただいたメールだそうです。あ、5ヶ月間お待たせしました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 Spotify で毎週楽しく聞かせてもらっています。主婦の何ともない一日ではありますが、メールを送らせてもらいました。私は現在アメリカ在住4年目の駐在員の妻です。いわゆる駐妻です。初耳。中妻って言うんですか？2018年からシリコンバレーに住んでいて、なんかかっこいいですね。最初は夫と二人暮らしでしたが、1年目に娘をアメリカで出産し、3人暮らしになり、現在は2歳児の子育てと家事中心の毎日です。そんな駐在員妻の私の一日です。7時、娘の起床と共に起きる。私が起きようとしてもぞもぞすると、その音で起きてしまうので、娘より早く起きることを諦め、同時に起きることにしています。7時から8時、夫と私で朝食準備や娘の身支度。夫はコロナ禍になってから一度も会社へ出社していません。
へ
え。2020年3月から現在まで在宅勤務です。現在住んでいる地域の規則で、エッセンシャルな職以外は、原則出社を禁止されています。
はあ、厳しいですね。地域の規則っていうのがね、わかりやすくていいですけど。
8時30分、夫出社と言っても隣の部屋です。リモートワークですね。8時30分から9時30分、娘の身支度や相手をしつつ家事。9時30分から11時30分、公園。唯一できた日本人以外のママ友はルーマニア人の方で、拙い英語で子育てトークをしています。ルーマニアのママさんは3カ国語喋れるそうで尊敬しています。英語とルーマニア語と、あと何なんだろう。一日の中で英語を使うのはこの時間ぐらいで、会わない日は英語を使わずに終わります。結構英語なしで生活できてしまうので、住んでいるだけではなかなか英語力は向上しません。
なるほどね。
11時30分から13時、昼食準備、昼食片付け。13時から14時、おうち遊び。絵本やパズル、動物が好きなので、ネットフリックスのアワープラネットなども見ます。なんだろう、ネイチャー系ドキュメンタリーかしら。
14時から16時、娘昼寝。昼寝の間に車でスーパーへ買い物へ。コロナが心配なので帰宅後すぐにシャワーを浴びる。アメリカなので何年もお風呂に浸かっていません。恋しいです。お家にバスタブがそもそもないんですかね。16時から17時30分、娘と遊びながら夕飯準備。娘がキッチンまで来てしまうので中断しては遊びの繰り返しでなかなか料理が進まないです。大変だ。まあ可愛いけど大変なのかもしれない。17時30分から19時、夕飯、片付け。もともとは肉より魚好きだったのですが、魚はあまり売っていないので魚料理を全然食べなくなりました。
へー。
でも肉は日本より安いです。19時から20時30分、夫と娘と遊ぶ。娘のお風呂と歯磨き。20時30分から21時30分、寝かしつけ。AirPods で内山さんのラジオを過去分を含め聞いています。暗闇の中でスマホをいじると娘が起きてしまうので、ラジオがとてもぴったりの時間です。
ああ、なるほどね。
耳だけで完結するからいいと。そうすると落語とかもいいかもしれないですね。21時30分から23時、日本のドラマ、アニメ、漫画などを見る。アメリカの Amazon プライム、Netflix、Hulu を契約しているのですが、日本のコンテンツがそこそこあります。
ああ、海外版だと確かにどこまで網羅されてるのかとか気になりますね。
特に Hulu のアニメの充実度は秀でています。電子書籍はアメリカにいても発売日になればすぐ新刊を読むことができるのですが、10年以上前は日本から送ってもらうしかなかったと思うと本当にありがたいです。23時、就寝。一日の流れを書きましたが、日本で子育てされている方も似たような一日なのではないかなと思いました。国が違っても主婦の一日はあまり変わらないのかなと思います。子育て、お子さん中心の一日っていうお子さん周りの項目が多かったですね。本当は娘をプリスクール、日本でいう幼稚園のようなところに通わせたいのですが、アメリカのスクール費は日本の倍以上するため、自宅保育で頑張っています。例えば、週5フルタイムで預けると安いところでも月20万円は超えます。
ほう、ちょっと相場が全然わかんないんですけど、確かに高いですね。
アメリカのその保険事情とかもね、医療周りの、日本と違うとかってね、病院が高いとか歯医者が高いとかってね、すごいいろいろ聞くけど、こういう幼稚園とかも違うんですね。ちなみにアメリカのコロナ状況ですが、これ4月の時のっていうことですね。ワクチン接種がものすごい勢いで進んでいることもあり、死者数は減ってきています。私もワクチン1回目を打ちました。その後2回目打たれたでしょうか。だったら3回目やるっていうニュースでやってましたもんね。また映画館は1ヶ月前ぐらいからやっと再開し、基本的に座席は必ず隣と2席空くようになっています。4月23日には鬼滅の刃も公開されるので、最近在米日本人の間で話題です。長くなりましたが、読んでくださりありがとうございました。私は内山さんと同い年、1990年生まれ、学年的にも一緒です。なので、同い年の内山さんのご活躍を見ていると、私も頑張ろうと思います。今後のご活躍を楽しみにしています。
ということで、まあ、国は違えど、同じようなところもあれば、アメリカ特有の事情もあったかと思うんですけれども、気になったのが、やっぱり仕事柄というか、アメリカのアマゾンプライム、ネットフリックス、フール、日本のコンテンツがそこそこありますっていうところで、アニメのを海外配信でよく名前聞くのは、クランチロールとかっていうサービスの名前、見たり、読んだりしますけども、そこはどうなんでしょうねっていうのが気になったのと、あとそうね、10年以上前は日本から送ってもらうしかなかった、この電子書籍だとすぐ新刊読めるよっていうのを、昔、おばがアメリカに住んでた時に、すっごいちっちゃい頃だったんですけど、それおばにいろいろお世話になって送ってもらってましたね。やっぱり向こうからアメリカからパワーレンジャーのビデオ、ご存知の方いますかね。戦隊もので向こうで、こうに持って行ってっていうような、あとエアジョーダンが流行って、 っててとかね、送ってもらったのを思い出しました。流行ってたんですよ。パワーレンジャーは確か日本でも早朝のテレビでやってたんじゃなかったかな。もうほんと夜中っていうか早朝っていうかみたいな時間帯に、ああそんな見てた覚えがあります。はい、いろいろ思い出しました。ということで、引き続きこのような形で皆さんの一日のタイムスケジュールを教えてください。メールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週もリモート収録で番組制作しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ついに誕生日企画でいただいたマイクアームが手元にたどり着きまして、じゃあ今日の収録で使ってみようって設置してみたら、うまくいきませんでした。ちょっとね、一つ機材を導入したらまた一つ機材が必要になりそうだということが分かり、沼ですねこれ。完全に大変ですねこれ。もうどんどん増やさなきゃいけないかもしれないという状況がありますが、なんとかやっていこうと思います。皆様からのメール引き続きお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆様がどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。また現在夏の特別企画として今月いっぱいまで怖い話を募集しています。実際に体験した話でも結構ですし、創作作り話でも構いません。ただ創作である場合はそうであることをちゃんと書いてください。さらに内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新記事では M ナイトシャマラン監督の新作映画オールドについて、書いていて、ネタバレなしから始めて、週を重ねていってネタバレあり、にも突入するかなという予想です。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご確認ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。